トリックはトリート。
え、お菓子あげなきゃいたずらされちゃう？
じゃあお菓子あげない。だからお願い、その液晶画面から出てきていたずらして。痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第16回目の放送になります。第6クールに入りました。ありがとうございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を支え合ってくれるという、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今日のゲストは9月3日にニューシングル青木はやぶさがごとくをリリースされた吉岡愛香さん。吉岡愛香さんは乙女ゲーム白王記の関連楽曲をたくさん歌っていらっしゃる歌手の方なんですけれども、今回はその吉岡さんと乙女ゲームアムネシアの関連楽曲をたくさん歌っていらっしゃる小田香織さんによる白王記&アムネシアコンサートが10月19日日曜日にゼップ東京にて行われるということで、そのお話をお伺いしたいなと思ってスタジオにお呼びしました。今回残念ながらスケジュールの都合でスタジオにお迎えできなかった小田香織さんからも番組宛にメッセージをいただいておりますので、番組のどこかで流したいと思います。どこで流すのかはお楽しみにということで、皆さん30分間集中して聞いていただければなと思っております。さて白王記なんですけれども、幕末新選組を舞台にした恋愛アドベンチャーゲームということで、実際に歴史上にいる土方歳三とか沖田とか斎藤一とかが出てくるという、ゲームになっておりまして、一方のアムネシアは記憶と人格をなくしてしまった主人公が恋人と名乗る男性の言動を手がかりに過去を取り戻していくという恋愛アドベンチャーゲームとなっております。まあね、記憶がないから誰の言うことを信じるのか、どんな行動を取るのかによって結末が変わってくるという、ちょっとサスペンス要素を含んだね、そんな乙女ゲームになっております。この人気の白王記とアムネシアの関連楽曲を歌っていらっしゃる2人のコラボレーションライブということでね、どんなことが行われるのか楽しみですね。この後早速吉岡さんにご登場していただきたいと思います。今日も30分間萌え萌えキュンキュンしながら聞いてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。それでは本日ゲストで来ていただきましたのはこの方です。自己紹介お願いします。
吉岡愛香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉岡さん、この番組には1年ぶり2回目の登場ということで、ありがとうございます。
1年ぶりなんですね。
そうなんです。おかげさまで番組続きまして、なんやかんやとまた来ていただけて、こちらこそ嬉しいです。この1年の間に、はい、こう何かいろんなことがあったと思うんですけども、印象的だったことなどはありますか？
そうですね、デビュー5周年を迎えてですね、うん、初めてのベストアルバムを出しました。
そうでしたね、はい、すごい本当にベストっていう感じ、すごい分厚さでしたよね、はい、限定版の方では。
2枚組にしていただいて、はい、アイカズベスト桜色、それから空色にたっぷり収録して DVD もつけたりとかして、はいはい、皆さん手に取っていただいてすごく嬉しかったです。
5年間の奇跡を感じながらっていう節目の年、はい、だったということなんですけれども、このベストアルバムの方はタイアップで、はい、乙女ゲーム白王記の、ま、主題歌だった曲ですとか、いろんなタイアップのあった曲も入っているんですけども、うん、今回マキシシングルのひまわり、はい、私は生きていくが発売決定ということで、はい、こちらにはライブで温めた曲も入るというふうに伺ってます。
あ、そうなんです。デビューの頃からライブでしか歌っていなかった楽曲もですね、今回収録することが決まって、麦わら帽子という曲と、はい、あと涙という曲も収録します、うん、
やっぱりそのタイアップの曲、特に白王記の曲は、はい、和テイストだったりとか、うん、すごく
人生をかけてみたいな、こう重めで、はい、まあ、少しロックとも違うんですけれども、こうガンガン響いてくるような、
はい、
こう楽曲が多いかなというイメージがあるんですけれども、はい、このマキシシングルに収録される曲っていうのはどうですかね、それに比べると。
そうですね、これは全部3曲とも私が作詞と作曲を、
作曲も、
はい、そうなんです、している曲なんですけれども、はい、ひまわり私は生きていくはずっと書きたかったんですけど、うん、震災があった時の、はいはい、ことをですね、ずっと書きたい書きたいと思っていながら、なかなかこう取り掛かりはしたんですけど、なかなかこうペンが進まなかったりとか、なかなかその進まない進まないっていう中で、今回でもこういう機会をいただいたので、これに向けても絶対に書くっていう気持ちで、はい、書き進めて曲になった楽曲だったので、これを早く聴いてもらいたいなと思ってます。
すごく思い出のある一曲。
そうですね、
はい、はい、そしてさらに全国ツアーもまた決まったということで、まあ、この1年の間もいろんなところでリリース記念イベントだったり、
はい、
ライブやっていらっしゃったと思うんですけども、改めての全国ツアー6カ所ですね。
そうですね、
お忙しい。11月2日に東京から始まりまして、はい、大阪、福岡、仙台、札幌、名古屋と全国を回って、すごいこちらも楽しみですね。
ありがとうございます。
地方に行くとどうですか、美味しいもの食べたりとかするんですか。
食べます食べます
どこの何が楽しみとかありますか、今回の中で。
もう各地全部楽しみですけどそうですね、大阪は粉物が美味しいし、福岡はそうですね、もつ鍋も好きだし、あ、明太子も好き仙台は牛タンですかね。
そうですね、牛タンですね。だんだん寒くなってくる時期、特に札幌なんか寒そうですね、11月と。
ちょっとそうですね、雪降るんですかね、やっぱこの時期だと。
ね、本当現地の方に聞いてみたいところではありますけれども、はい、体にお気をつけて、はい、全国回ってきていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
ではここで1通メールを紹介させていただきます、はい、ラジオネーム桜に玉と書いて桜玉さんですかね、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
こんにちは、初めてメールを送ります。コンサートのチケットが当たりました。
ありがとうございます。
受験生ということもあり、毎回高校見学などで綺麗に被ってしまって、はい、吉岡さんのライブやコンサートに行けなかったのでとてもワクワクしています、
うん、
これはですかね、この後ご紹介する箱置アンダーマネシアコンサートのことですかね。ちょっとどのコンサートというふうに書いてなかったんですけれども、はいはい、初めてコンサートに行くのでついていけるように頑張りたいと思います
嬉しいですね、はい、
そんな桜玉さんから質問が来ております、はい、歌うときに気をつけていらっしゃること、普段からやっていらっしゃることは何ですか。また上手に歌を歌うにはどうしたらいいですか。自分はあまり歌を歌うことに自信が持てないので教えてくださると嬉しいです。コンサートとても楽しみにしています。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しています。
ありがとうございます。
はい、とのことなんですけども、うん、吉岡さんというと、
はい、
歌うときに、ま、気をつけてというか、裸足であ
、
はい、ご自分のマイクをこうワイヤーマイクを持って歌っていらっしゃる姿が私はパッと目に浮かぶんですけど、今年は乙女メイトパーティーさんっていう、乙女メイトさんの、はい、イベントの方でも、去年ですかね、は階段があってセットで釘を使ってるので、はい、ちょっと裸足はちょっとって言われてしまってできなかったなってお話を去年も確かこのスタジオでお伺いしたんですけど、はい、今年は裸足でなんかこうふかふかしてたとのことで床が。
そうなんです。声優さんがですね、もう吉岡さんに裸足で歌ってもらわなきゃっていうふうにずっと言ってくださってて
言ってくださってましたね、鳥海さんが。
スタッフの方にも、はい、なんかお願いしてくれたみたいで。
そうなんですね、
はい、裸足で出させていただきました。
出演者の方もなんでこの床がふかふかしてるんだと思ったお話ありましたけれども、はい、どうでしょう、その他に何かこう意識していらっしゃることや普段から気をつけていらっしゃることなどはありますか。は
い、そうですね、今言っていただいたように、私自分のマイクを持ってるので、はい、やっぱり自分の声に合う、うん、そのマイクを持ってると少し安心するのと、 あとは緊張したりすると息がなかなかこううまく吸えない時があったりするので、はい、意識してしっかり息を吸って、うん、で吐きながらしっかり歌うっていうのは意識したりしてます。
とてもあのおしゃべりしてると、はい、あのこのぼのっとした空気になる吉岡さんなんですけれども私とても癒されてるんですけれども、歌の方はすごく力強いのでこう CD を聴いててもふって息を吸う音とかもあえて入っていたりとかして、私そういうところもすごく好きです、は
い、ありがとうございます。
はい、ということで桜玉さん参考にしていただければと思います、はい、メールありがとうございました。吉岡さんニューシングル、青き早草がごとく、こちらは裏方白沖暁の調べのオープニングエンディング主題歌が収録されたこちらのニューシングルを9月3日にリリースされたということで、はい、こちらのニューシングルについてはいかがでしょうか。
そうですね、この楽曲いただいた時にすごくかっこいい曲だなと思って早く歌いたいっていう気持ちがすごく出てきた一曲ですね、
はい、もうライブ感があって、はい、こう皆さんと一緒に盛り上がりたいっていう曲に仕上がっているということで、
は
い、
そうですね。
じゃあこちら番組の最後の方で流したいなと思っておりますので、はい、お願いします。お聞きの方は楽しみにしていただければと思っております。それではですね、後半のコーナーの方で小田香織さんと今回開催される白沖&アムネシアコンサートのお話についてお伺いしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ゲスト様は〇〇2。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム2として、ゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストの方の詳しいものについて熱くお話ししていただくこのコーナーなんですけれども、吉岡さん番組初の2回目のご出演ということで、前回は、はい、もちろんなんですけれどもお茶のねお話を掛川のお茶大使として
、
はい、していただいたんですけれども、はい、どうでしょう、お茶以外に実はこれも詳しいぞっていうものって何かありますか。
私折り紙が好きなんです。
折り紙、
はい、
おうというと鶴とかではないですよね。
鶴も折ります
、はい、鶴も折りますがっていう感じですか、はい、難易度の高いもの。
小さい頃からそうですね、簡単なものは折ってたんですけど、はい、大人になってから実用的な折り紙、
実用的な、
はい、なんかいろいろラッピングしたりだとか、はい、箱を作ったりとか、おお茶が好きっていうのもあるんですけど、はい、お友達がお家に来てお茶を振る舞う時とかにお茶菓子を一緒に出すんですけども、はい、それに合うこうお皿のようになるような折り紙を折って、そこにお茶菓子を出したりします。
すごいですね本当に手作り感のあるおもてなしで、はい、折り紙もいろいろあると思うんですけど、ノーマルの折り紙とか、はい、あとはもうちりめんというか、うんうん、こうザラザラした折り紙とかいろいろあると思うんですけど、その辺は結構じゃあこだわって、は
い、もう今文房具屋さんに行くとすごいいろんなのがあって、
そうですよね、
和柄のがあったりだとか、うん、両面印刷してあるのが私は好きです。
両面あるんですね、はい、そんなものが。
なんか裏がドット柄になってて、はい、逆にもう一個の方はストライプ柄になってたりとかっていう、なんかいろんなのがあって見るのが楽しいです。
リバーシブルみたいなのがあるんですね、はい、それで小物で作ると可愛いですよね。
いいす、
中も柄でみたいな、外も柄でって、
はい、
私はちょっと不器用なのでとっても羨ましいですけれども本を買って勉強されたりとかするんですね。ちょっとできるかわからないけど、私もちょっとやってみたいなと思います。
てて、
はい、興味が湧きました、はい、ありがとうございます。じゃあ今回の吉岡さんは折り紙通ということでお話を伺いしました、はい、ありがとうございます。